様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島ぞうりの M カフェサンスさん、イベント企画運営のスタジオ R、 ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。今月も引き続きリモート収録となっております。本日のメインテーマは超能力、後半コーナーはオカルト試写室、先月からスタートした実話朗読怪談、不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。もうちょっとね、緊急事態宣言がやっと明けまして、まあそれでも通常の生活とまではいかないんですけれども、皆さんも少しずつね、外に出てお食事をしたりとか、何か、お出かけをしたりとかいうことが増えてきたかもしれませんがね、早く、怪談会ができるぐらい落ち着いてほしいなと思っている今日この頃でございます。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組のメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などを寄せください。メールアドレスは mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78、ツイッターへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月のメインテーマは超能力です。かつてテレビの前でスプーンを持ち、曲がれ曲がれとユリゲラーと一緒に唱えていた子供時代、超能力にはやはりロマンが溢れています。皆さんが欲しい超能力は何でしょうか。まずはですね、先だってツイッターで行ったアンケートの結果から確認していきましょう。質問の方は、あなたが超能力を手に入れられるとしたら何がいいというアンケートで、サイコキネシス、テレパシー、未来予知、念写の4つから選んでくださいというような、質問でした。これですね、1位はですね、サイコキネシスでした。2位が未来予知、3位がテレパシーで、念写は残念ながら投票が0ということでございました。半数の方がサイコキネシスに投票してくださいまして、僅差でね、未来予知ということになっていました。アンケートへのご協力ありがとうございました。私がね、欲しい能力はサイコキネシスです。見えない力で自由に物を動かしてね、悪の組織を壊滅させるみたいなね、妄想を膨らませておりました。もう分かりやすく中二病だったわけですね。はい、皆さんも、他にもね、こんな能力が欲しいんだよとかいろいろあったかと思うんですけれども、 まあ、今回この4つをなんとなく私がねパッと思いついた4つを挙げてみたんですけれども、皆さんも何かねサイコキネシスが欲しいという方が多かったのはなんとなく嬉しかったりもしたんですけれどもね。はい、続いてお便りちょっとご紹介してまいりましょう。楠木さんこんばんは。親愛な隣人良犬です。今月のテーマ超能力、昔から超能力が一つ備わるなら何がいいというのは話が広がるテーマですね。自分は本を触るだけで中身をダウンロードできる能力が欲しいです。楠木さんはどんな超能力が欲しいですか？超能力は大きく分けて ESP エクストラセンソリーパーセプション精神感能系の超能力、PK サイコキネシスと呼ばれる念力や物品引き寄せ瞬間移動の超能力がありますね。昔は超能力者がよくテレビに出てましたが、最近全然見なくなりましたね。絶滅したのでしょうか？それともネットとかで叩かれやすい時代なので超能力があっても身を隠しているんでしょうか？現在超能力のほとんどはマジックで再現できます。この状況では超能力を持っていてもカミングアウトしにくい世界だと思います。だけど欧米では犯罪捜査に超能力者が協力しています。海外ドラマでもよくありますよね。オランダの超能力者ジェラルド・クロワゼは昔日本のテレビ番組で行方不明の女の子の水死体を発見しています。昔は心霊手術という超能力で病気を治す人もいましたよね。スプーン曲げなんかより人に役立つ超能力はどんどん増えてほしいものです。話変わっておすすめの超能力映画はキャリーです。超能力者に限らず相手には敬意を持って接しないとひどい目に遭うという教訓の映画です。楠木さんのおすすめ超能力映画は何ですか？はい、お便りありがとうございます。良犬さんもうねちゃんと超能力の説明もしてくださいまして、私の欲しい能力ね、先ほどもお話ししました、このサイコキネシス欲しいですけどね。でおすすめの超能力映画ということですね。キャリーね、私も好きです。もう超能力映画でやっぱりすぐ思い出すって言ったらね、この超能力の題材といえばもうキャリーかなっていうぐらいですね。バッと思いつくのはそうなんですが、ね、私この超能力系でね、こう映画というか、もう結構ドラマの方がね、パッと思いつくのがありまして、まあこれ映画もありますけど、スペック、ね、スペックのシリーズ、大好きですね、私スペック。このスペックのね、ドラマの第1話のですね、このスペックホルダーの役をやっていたのが、そう、私の大好きな上川隆也さんだったんですけれども、私このスペックの第1話、本当に、もう何十回も見てます。あの回もうとっても好きでね、あのキャラクターが、上川さん演じる役の全ての中でも第3位ぐらいに好きな役なんですけれど もう本当にね、言えるぐらい覚えるほど見てるんですけれども、でもスペックってどの回もやっぱりね、このスペックホルダー この能力を見てゾッとしたりとか、やっぱり面白いなと思って見てたんですけれどもね。あと一つ、これもドラマなんですけれども、北川景子さん主演のモップガールっていう、ちょっと古いんですけど、2004年ぐらいでしたかね。結構ちょっと古めのドラマなんですけどね。これ覚えてる方いらっしゃいますかね。こう深夜のドラマだったやつですけど、こう遺品に触ると、こう清掃会社としてはね、に勤めていて、まあ遺品に触るとこうタイムリープするっていう主人公の話でですね、この人こう死ぬ運命にある人を助けるっていうようなストーリーなんですけど、これもう見れるんですかね、どこかで。これ結構面白かったですよ。おすすめの映画ですね。あ、すみません、ドラマですね。うん、私がちょっと結構推してるのはスペックとこのモップガールでございます。はい、でもう一つお便り届いておりますのでご紹介します。県内リスナーさんからお便りです。ありがとうございます。こんばんは。超能力がテーマということですが、超能力者といえばユリゲラーですよね。以前オカルト FM でもユリゲラーの曲を流した回があったと思うんですが、すごく印象に残っています。 自分もスプーン曲げをスプーンを曲げてみようと何度もチャレンジしたんですがダメでした、全然ダメでした。身近で曲げた人に会ったことがないので一度生でスプーン曲げが見てみたいです。はい、変なリスナーさんありがとうございます。ユリゲラーについてはこの今日の、ね、コーナーの後ほどまた取り上げております。そうそう、ユリゲラーのムードはね、ムーの回で FM 那覇の大城くまさんが流してくださいましたよね。これ見て聞いてくださったんですね、ありがとうございます。なかなか一度聞いたら忘れられないようなね曲でしたけれどもね。はい、じゃあ今回のテーマ超能力ということなんですけれども、ところでね、超能力と言ってますが、じゃあ超能力は何でしょうかっていうところから、まあ、お話ししていきましょう。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典によりますとですね、サイキックフォースというのは現代の科学では合理的に説明ができない未知の能力、以下のように大別できる、認知型能力、超感覚的知覚、これが ESP ですね、精神感のテレパシー、予知や透視など空間的時間的に離れた人物や状況などが分かる。2、物理的能力、念力、念動、念写のほか自らの体や物体を直接移動させる場合もある。これらの能力について超心理学の立場から解明の研究が進められているとのことです。それでね、超能力の種類について、まあ、早速見ていきましょう。ピクシク百科事典によりますと、超能力の種類には超感覚的知覚 ESP と、念力に分けられます。超感覚的知覚は5種類の超能力があります。まずはテレパシー、そして透視と千里眼、あと予知、超聴覚と地獄耳、霊感と霊視と霊聴、念力には2種類あります。サイコキネシス、テレキネシスです。その他の超能力にはサイコメトリー、これは超認識力ですね、瞬間移動、テレポーテーションですね、念写、パイロキネシス、記憶操作があります。他にも超能力といわれる能力はありますが、代表的なものを取り上げてみました。さらに超能力をそれぞれについて詳しく見ていきましょう。テレパシー、こちらアンケートの項目にもありました、テレパシーとは超能力の一種で、ESP に分類されております。言語、表現、身振りなどに頼らずに心の内容を別の人に伝える能力、相手の心や思考を読み取ること、または相手の心に自分の思考や思いを伝えることができることで、テレパシー能力を持った人をテレパスと呼んでいますね。はい。次に、透視と千里眼。透視とは、本来遮られて見えないものを透かして見ることができるということです。千里というのは、すなわち 4000km、古代中国で 500km。遠方であり、普通に考えれば絶対に見えるわけがない。千里眼とはそれほど離れた距離のものを見る能力のこと。そこから転じて超人的な視力、あるいはその持ち主に対する比喩表現としても使われる。ちなみに地球は丸いため、人間の身長や地平線までの距離、約 5km しか物理的には見れないため、蒸気のように千里眼を見せるには地面を透視しなければならないということです。また現代では透視や未来視、過去視など目にまつわる超能力を複合的に持つ場合も千里眼と称されます。続きまして予知、こちらもアンケート項目でありましたね。未来の出来事など起こる前に知ること、またそれを可能とする能力、予知能力のことをこう呼ぶことがあるということで、このところね、予知とか予言の話題って多いですよね。大富士山が噴火するとか大地震が来るみたいなね、予言よく YouTube の動画とかでも取り上げられていることが多いと思います。超聴覚と地獄耳、非常に優れた聴覚または噂を嗅ぎつけるのがやたら早い人や聞いたことを絶対に忘れない人への比喩、 で、あと次が霊感ですね。まあ、霊感も超能力の一種に入るんですね。心霊のお告げ、インスピレーションといった感覚、俗に霊能力者のような力のことを言うということです。はい、続きまして念力、サイコキネスね、私も欲しい、みんなも欲しい、あのアンケートで一番人気だったサイコキネスですけれども、これは念じることによって発生した力で、物理的なエネルギー、衝撃波などを発生させて物体を動かす能力を言います。テレキネシスというのは物体そのものがエネルギーで充満して動くというような自動的な意味合いが強いようです。わかりやすく言うと、ミニカーを見えない手で動かすのがサイコキネシス、動力を与えて自由に操作するのがテレキネシスというふうな考えですね。他にもサイコメトリー、超認識力、触れた物体に秘められた記憶を読み取る、透視系の超能力、透視できる記憶は断片的なものが多く、能力者に資質によるものが秒単位の長期的な記憶を読み取ることは難しいとされている。また水を含んだものの方が記憶を透視しやすいとも言われているそうですね。続きまして、瞬間移動、テレポーテーション。瞬間移動は遠く離れた空間に瞬時に移動すること、あるいはその能力を指す。続きまして念写、こちらもアンケート項目で誰も念写は別に欲しくないと、ね、いうことだったんですけれども、念写はですね、思っていることを印刷紙などに焼き付けることです。1910年12月、福来智吉博士が透視の研究中に発見した能力とされています。X 線を通さない箱の中に紙を入れ、超能力者である三田光一が念写をしたところ成功したと言われています。しかしこれといった根拠が不明瞭で、その後も月の裏側を念写、インスタントカメラ念写も行われましたが、結局のところね、はっきりとした原理は分かっていないということです。ね、オカルト好きの皆さんはもう福来教授といえばね、もうスーパーと思い浮かぶ方も多いかと思いますけれどもね。はい。で、次、パイロキネシス。これも私の欲しい能力の一つですが、火を発生させることができる能力です。まあ、意図的に発生させる場合と、意図せずに火を呼んでしまうという場合があるそうです。続きまして、記憶操作。他人の記憶をいじることを言う。記憶改ざんとも呼ばれる。記憶そのものを物理的に書き換えてしまうため、洗脳とは異なるということで、記憶操作ってなんかなかなか怖いなって思いました。なんか洗脳っていうのもすごく怖いんですけど、まあ洗脳っていうのはやっぱり訓練した人とかね、そういった人がまあやれるかなって気がするんですけど、記憶改ざんされてしまうとね、すごくなんかゾッとするなってちょっと思っちゃいましたね。はい。そして超能力といえば超能力者なんですけれども、月刊ムーを発刊している学研から2018年に出版された超能力者についての本がありました。学研ミステリー百科7巻、超能力者大百科という本です。70人余りの超能力者についてイラスト付きで書かれています。その中から今回1人をピックアップしてみます。エドガー・ケイシー、世界三大預言者の一人です。もう二人はノストラダムスとケネディ大統領暗殺を予知したジーン・ディクソンです。超能力者大百科によりますと、彼の預言が全宇宙の誕生から滅亡までの全てが記録されたアカシックレコードという記憶の集合体に触れることでもたらされたという。ケイシーは催眠状態に入るとこのアカシックレコードに自由にアクセスすることができ、必要な情報を読み取ることで多くの予言を残してきた。そのため眠れる予言者と称された。エドガー・ケイシーについては2017年に日本人映画監督が彼についてのドキュメンタリー映画を撮っています。リーディングというエドガー・ケイシーが残した病気治療に関する治療法のリーディング読み取りについての話と、エドガー・ケイシーの治療法を実践した人と医師らのインタビュー映画です。またエドガー・ケイシー治療のすべてという本も症状別に4冊出版されています。本のレビューを読むと効果が出た人が多くいるようです。 食事療法と日増し油パック、チェック柄のいわゆる寝るシャツと同じコットンでできた寝る生地に日増しを、染み込ませたものを主に肝臓に当てて毒素を抜くという方法なのだそうです。エドガー・ケイシの映画ね、今回私初めて知りました。すごく興味深いですね。ちょっと見てみたいなと思いました。アカシックレコードっていうね言葉もね、オカルト好きの皆さんがよく聞く言葉かなと思います。はい、それから超能力者大百科、超能力者大百科にユリ・ゲラーの名前がない。スプーン曲げが今ではマジックの領域になっているからと考えられます。スプーン曲げで有名な人はミスター・マリックもいます。ミスター・マリックは自らのスプーン曲げをトリックだと話して、テレビ視聴者に向けてハンドパワーを送り、全国で同時にスプーン曲げができた人が大勢います。スプーン曲げのやり方は今では YouTube などでも公開されていて、どちらかというとマジックの要素が強くなっています。ただユリ・ゲラーはテレパシーの超能力があったとされています。超能力に受験についての記事がウィキペディアにありまして、1973年に米国カリフォルニア州スタンフォードで8日間にわたり行われ、科学者らがゲラーを窓のない部屋、密室に入れ、隣室には CIA 局員を入れたと。辞書からランダムに選ばれた単語から CIA 局員が思い浮かべ、自由に描いた絵を隣室にいるゲラーに科学者らが何かと尋ねる形式で行われたと。その結果、ヒューズ、ブドウなどをほとんど相違なく描き、45メートル離れた部屋では、での実験ではタコ状の絵をほぼ似た形で描いた。鳥、ラクダの絵に対してはカモメ、馬の絵を描いた。8日間の実験結果に対し、当該付録資料の提出者署名なしは、ゲラーは超常的認識能力を明確に説得力ある形で示したと評価している。やっぱりね、ユリ・ゲラーは本物ですよ、ね、超能力者だと私はもう信じております。2019年緊急検証ザ・ムービー、ネッシー VS ノストラダムス VS ユリ・ゲラーという映画、皆さんご存知ですか？見ましたか？これ久々にユリ・ゲラー見たりしてね、すごく嬉しかったですけどね、まだ見てない方ぜひぜひ見てください。さらに今回超能力について調べていて面白い人を見つけました。青森在住の人気お笑い芸人のアドバルーン新山大さんです。透視能力あるそうですが、紙に書いた一文字を当てるのに10分から2時間かかるそうです。そして新幹線に乗る直前、ホームに新幹線が見えた時に隣の席の人が男性なのか女性なのか 100% 分かるという超能力を持っているそうです。まあ、どうも微妙な超能力の持ち主って感じですね。はい、ここまで超能力についてお伝えしてきましたが、やはりリスナーの皆さんも超能力使いたいですよね。そして実は日本人特有の能力で、超能力といえる能力が多くの日本人が幼い頃から知らず知らずの訓練の結果身につけていたという能力があります。それが空気を読むという能力です。超能力一覧には空気を読むという力はありませんが、これは一種のテレパシーだと考えられませんか？普段何気なくいつしか当たり前のように行っていたりする能力です。これは日本人との調和や人と足並みを揃えるということを常に意識して集団生活をしています。この相手の気持ちを考えて行動することに無意識的に気を使っています。個人主義的な欧米文化と異なり、農耕民族として長年暮らしてきた集団主義的な文化の一つでもあります。稲作が主な農耕民族の日本人は、お互いの田んぼを手伝って作物を収穫していきます。稲作には大勢の協力者が必要です。そして協力して農作業をしていくためには、お互いの足並みを揃えて調和をとり、波風を立てないようにするということをしながら争いを避けて生活していきます。空気を読むことの良い点は、相手を気遣うことができることです。反対に悪い点は、空気を読みすぎた結果、相手の思考から外れてしまうことです。空気を読むことで利点もありますが、やはり気を使いすぎるため、とてもストレスになったりして疲れてしまいます。なので空気を読むことはほどほどにした方が良さそうです。先に出てきましたお笑い芸人のアドバルーン、新山大さんは、 疲れていると超能力、あ、透視能力は2時間かかり、それと同時に超能力を使うととても疲れてしまうそうです。ちなみに空気を読むっていうのはデジタル大事線によりますと、その場の空気から状況を推察し、特にその場で自分が何をすべきかすべきでないかや、相手のしてほしいこと、してほしくないことを推測して判断すること。やはり注意深く相手のことを観察して行動して憶測して判断するとなると、相手の気持ちが分かったり読みたりし、そうですよね、まるでテレパスの訓練のようです。でね、もう一つ、人間には動物のように危険を察知する能力もきちんと備わっています。それが第六感です。その第六感をもっと具体的に、より詳しく日常生活に取り入れて危険回避する方法が三脈法です。いわゆる予知能力です。国際日本文化研究センター怪異妖怪伝承データベースによりますと、三脈の方は門弟から教わった。それは今王子道さんという人が始めたもので、火難、盗難、死亡など種々の危険が身に迫っていることが事前に分かるというもので、今王子道さんというのは安土桃山時代、江戸時代の医者のそうですね。で、第六感は全員が必ずしも働くとは限りませんが、それが三脈法は誰もが危険回避ができる方法です。はい、じゃあまず三脈法って何ぞやということですね。首の両側の2点の脈と左手首の1点の脈を両手を使って同時に取ります。それが三脈です。はい、やり方を言います。皆さん聞きながら一緒にやってください。まずは首の左右の付け根の頸動脈を取ります。左手の親指で、首の左側の付け根、人差し指と中指で右側の付け根を押さえます。左手で正面から首をつかむ状態になります。両側の頸動脈が脈打ってるのを感じたら、次に右手の親指で左手首の脈を取ります。はい、どうですか、できましたか。はい、自分が今、皆さん脈取ってますかね、脈どうですかね。自分の身が安全なら3箇所の脈は同時に脈打つということです。万が一3箇所の脈にズレが生じているのであれば、24時間以内に自分の身に危険が及んでいるということです。そしてですね、エキサイトニュースの三脈法によりますと、3箇所ともバラバラの場合ね、今取った三脈のバラバラに脈打っている場合は命に関わる大きな危険がある時、手首だけ乱れている場合、人間関係に関するトラブル、喧嘩、訴訟問題の発生などがありそうですよ。で、左頸動脈だけが乱れている場合は金品に関するトラブル、強盗、詐欺などですね。で、右頸動脈だけが乱れているのは生命力の衰弱、病気の悪化、急性疾患など。これは本当に危険が訪れないとわからない方法なので、危険回避はできますが、かなり恐怖との戦いになるかと思われます。はい、これ私もやってみたんですけどね、まずね、脈取るって結構ね、ちょっとコツがわからないと難しいんですよ。まずね頸動脈の脈取れなかった、最初に頸動脈どこみたいな感じになってしまってね。で、ゆっくりゆっくりやってたら、やっと左の頸動脈が取れて、で、次になんとかね、右の頸動脈が取れて、あ、脈打ってるなっていうのが分かったんですね。して最後にこう手首、左手首の脈取るんですけど、意外と手首の脈もね、もはやもういろいろ集中してるから、なんかよく分からなくなってなかなか取れなかったんですけど、やっと三脈が分かって、幸いですね、乱れは感じられなかったので、まあ、私は24時間は平和に生きていけるということなんですが、これ結構ね、これ乱れてた時もめちゃめちゃ余計ドキドキしますよね、こういうことがあったらね。三脈全部乱れてたらもう命が危ないっていうレベルなので、ただ何かしら気をつけるっていうことができるっていうのはね、いいですよね。予知のいいところって危険を回避することが可能かもしれないっていうところ、やっぱり予知のいいところなんですね。 皆さんちょっと不意にやってみてほしいかと思うんですけれども、ねこれがですね、人間に残されて動物の勘としての予知能力です。訓練しなくてもいつでもどこでも使える予知能力、実はね皆さん持っていたんですよ。 この三脈法ね、三脈法を今日から日常に取り入れてみて、あらゆる危険を回避してみませんか。もちろん使うか使わないかはあなた次第ですけれどもね、もしこう三脈を取っていてね、その後にこう金銭的なトラブルとかだったらね、割とちょっと気をつけてたらすごくこう大なんでしょうかね、役立ちそうですし、人間関係とかもね、喧嘩とかそういうのはふと、あ、今ちょっとこういうのやめとこうかなとか、少しねこういうのは回避しやすいかと思います。人間にもやっぱり大論感あるんですよね。よくほら動物とかが大地震とか大災害の前にみんな逃げるとか、そういう話も聞きますけど、やはり人間にもまだ少しそういった能力があったのかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。今月のメインテーマは超能力でした。いろいろな超能力、漠然と皆さんもあれ超能力だなとか、あんな超能力欲しいなとかね、思っていたかと思いますが、どうでしたか。皆さんこんな能力欲しいなっていうのありましたでしょうか。まあ、超能力があったらあったでね、辛い思いをするのかもしれませんから、まあ、普通に生きていくのが一番なのかなと思いますけど、あ、すみません、私一つ大好きなドラマを紹介するのを忘れておりました。ナイトヘッドです。これも古いんですけどね、ナイトヘッド、豊川悦司さんと武田真治さんが、兄弟役、超能力がある兄弟役でね、お兄さんがサイコキネシスを使うんですね、豊川悦司さんが。で、武田真治さんが、まあ、テレパス能力があるっていうようなお話だったんですけど、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。ナイトヘッド、実は世にも奇妙な物語、その前の、まあ、お話みたいなねものもあったんですけれどもね。はい、じゃあ、来月メインテーマ、いよいよ怪談です。ちょっと伸ばし伸ばしになってしまっていた怪談、夏にする予定がもう秋になってしまうということですが、ゲストには親愛なる隣人良健さんをお迎えする予定です。お楽しみにしていてください。以上、メインテーマのコーナーでした。後半コーナー、オカルト試写室のコーナーです。今月はメインテーマは超能力でですね、でしたので、まあ、先ほどね、好きな超能力ドラマとしてスペック、モップガール、あとね直前で思い出しましたナイトヘッドなどに触れてまいりましたけれども、今日のですねオカルト試写室のコーナーでもね、もうせっかくなんで超能力テーマそして扱った作品の方を皆さんにご紹介したいなと思います。今日ご紹介しますのは心霊マスターテープ2念写、エンタメーテレオリジナルホラードラマとして2020年に制作された、1話が約25分で全6話となっているものです。実は前作に、ね、心霊マスターテープというのがありましてですね、これが2というなっているんですけれども、まあ、心霊ドキュメンタリーがお好きな皆さんならばね、ご存知の番組スタッフの方々がね一堂に会してね、ある映像に関する、真相に迫るドキュメンタリー仕立てのドラマで、脚本監督は寺内小太郎さんです。まあ、何かの紹介には心霊アベンジャーズみたいなことが書かれていたりするんですけれども、まあ、心霊ドキュメンタリー番組のスタッフの方がたくさん出てるっていうだけでもね、こう私はすごくテンションが上がったんですけれども、有名どころね、心霊 YouTuber が出演しているということでも話題になりました。私の大好きな THC オカルトラジオさんとか、ゾゾゾ家賃の安い部屋の、長尾さん、皆口さんとかが出てたりしてね、もうそれだけでもやっぱり話題性はすごくあったものでしたね。はい、で、物語のあらすじというのが、 とね、出所不明の古い映像フィルムをに写っていた見たら死ぬ念写写真の謎を追いかけるために、心霊ドキュメンタリースタッフが集結するんですけれども、次々に関係者が消えてしまったり不可解な現象が起こったりということで、まるでね、この調査を拒むかのような怪現象が続いていくんですね。でそもそもね、別の番組の制作をしているスタッフ同士の集まりですので、意見が食い違ったりして口論になったりとかね、人間関係やトラブルも勃発するんですよ。それでも真相を明らかにしたいという強い情熱がみんな持っていて、物語を各シーンへと迫っていくストーリー展開はもう見る人を飽きさせないものでした。もう呪いのその作る呪いの映像っていうのは本当に気持ち悪い不気味なものでね、少しずつ謎がねこうつながっていくところとかすごいドキドキしながら見ましたね。私も本当にドキュメンタリータッチのねフェイクドキュメンタリーとかも大好きなので、もう面白くてね一気に見てしまいましたよ。でこれ私の好きなヤバすぎっていうやつの獅童さんと市山さんの登場にはねめちゃめちゃテンション上がりましたね。あと本当にあった呪いのビデオの河合さんとか岩沢さんの出演はめちゃめちゃ嬉しかったですね。あ、河合さんだと思って、もうなんか本当にあった呪いのビデオってこう演出法の人たちがいろいろね出てくるじゃないですか。なのですごくこう愛着を持って見れるんですよね。だから今回のこの心霊マスターテープ2で、あの人みたいな感じで、おそらくこういうのが好きな皆さんはもうすごくなんか面白い、あの人出てるみたいな感じでもうずっと楽しめるんじゃないかなと思います。で本当にね、一気見できるおすすめの作品ですので、見てほしいんですけど、心霊マスターテープ2年初はですね、オンデマンドではですね、エンタメーテレバラエティオンデマンドというところ、これちょっと有料の、アマプラの有料チャンネルとかね、であって、そことかですね、あと U-NEXT ではサブスクに入っているようです。以前はですね、心霊マスターテープの最初は多分ね、アマプラの入ってるだけで見れてたと思うんですけど、ちょっとこの原稿を書くときにちょっともう一度ね、確認したら、このエンタメーテレバラエティオンデマンドの月額登録300円ぐらいでしたかね、3、400円だと思うんですけど見れないんですが、これ見るだけでもぜひ入ってほしいと思います。1話ずつ見たらね、もうちょっとお金かかっちゃうと思うので、それ3、400円でこれ6話見れたら結構お得だと思いますよ。この心霊ドキュメンタリー好きの皆さんにはぜひ見ていただきたいと思います。今日ご紹介したのは心霊マスターテープ2年写、以上オカルト試写室でした。続きまして不思議な物語。このコーナーは作家の金沢さんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。第2回目の今日のお話は第6巻、不思議な世界へあなたも足を踏み入れてみてください。
第6巻。え、どういうことだろうか。ミツルは血の毛が一気に引いて全身に鳥肌が立ってしまっていた。それは首里城周辺を散策しての帰り道でのことだった。突然自分はこの後すぐに死ぬかもしれないというひらめきに似たような、そんな感覚に陥ってしまっていたのだった。初めての感覚としか言いようがないことなので、どうしたらいいのかも全く知らないまま家路へと向かって歩いていたのである。幼い頃、母親が夕飯の支度をしていた時の話を思い出していた。それはミツルが危ないという直感のようなものが働いて、 慌ててすぐ下の弟のたけしにみつるを探しに行かせたということだった。みつるは子供たちが遊び場にしていた廃屋に閉じ込められ、建物に火をつけられたのだが、ぼやで済んで難を逃れたことがある。全身すすだらけな状態でたけしに手を引かれて泣きながら帰ってきたという話を聞いていた。そしてそんな母親が感じた直感のような感覚と同じ、いわゆるこれが第六感なのだろうかと思い始めていた。だけど第六感だとしても自分はこの後死ぬかもしれないという感覚にはどう対処すればいいのかなんてわからなかった。それから二人の弟に電話をしておこうと思い立ち、まずはすぐ下の弟のたけしに電話をかけてみることにした。タラララララン。みつるにどうした？とたけしはあまり電話がかかってこないみつるからの電話に答えた。よかった、すぐに出て。とみつるは安心した気持ちになり、少しだけ緊張も緩んでいた。なんね、怖いけれど。とたけしは不安げに話しかけた。あのさ、たけし、いいか、本当に真剣に聞いてほしいし、自分は全くふざける気持ちはないから、まずはそれを分かってほしいから。みつるは深刻そうにたけしに伝えた。わかった。たけしも真剣に話を聞いてみることにした。俺、この後死ぬかもしれないみたい。え、何？死ぬかもしれないみたいって。たけしは混乱し始めていた。自分もよくわからんけどさ、第六感っていうのがあるさね。直感みたいな。それで、この後死ぬかもしれないと降りてくるというのかな。変な感じがしてさ。それから血の気が引いて鳥肌が立って怖くなってきているわけさね。はあ。それでウリ、俺が小3くらいの時にあの廃屋でのぼや騒ぎのことを思い出したわけ。ああ、あったな。やばかったよな、あれは。たけしもそのことを思い浮かべていた。だからよ。で、あのぼや騒ぎは母ちゃんの第六感が働いてたけしに俺を探させに行っているだろう。だるや。それでそのことを思い出したのはいいけれど、どうしたら回避できるのかと思ってさ。それでまずはたけしと安高には電話をしておいた方がいいかと思ってさ。これで何ともなければ笑い話で済むわけだからさ。一気に感情を吐き出すように話したこともあり、みつるは少し疲れていた。しばらくその後は無言になってしまい、何を話したらいいのか、いざとなるとわからなくなっていた。たけし、安坂にも電話をしてみるから切ろうな。あ、わかった。みつるにくれぐれも気をつけて帰れよな。そして、家に着いたら連絡してな。わかった。ありがとうな。普段通りのたけしとの会話がみつるを安心した気持ちにさせていた。続く。
はい、お聞きいただきました。続きが気になりますね。これは、3話構成になっているということですので、来月は第2話続きを押して聞いていただくわけですけれども、もうぜひね、来月もお楽しみになさってください。以上、実話怪談、不思議な物語、第6巻でした。はい、エンディングのお時間です。今日はですね、メインテーマ、オカルト写室不思議な物語と、すべて超能力のテーマでお送りしておりましたけれども、いかがだったでしょうか。超能力の話題はね、もう話し出したら本当に尽きないのでね、 もし皆さんこんな話はどうとこんな話してないよとか教えていただけたらと思います。そしたらまたちょっとね第2弾もぜひやりたいテーマなので、こんな超能力者のこと取り上げてとか、実は私超能力者なんですとかね、いう方、あのスペックホルダーの方、ぜひ連絡をお待ちしております。お便りください。はい、まあ、超能力テーマで皆さんとあのお届けしてきたんですけれども、特にですねオカルト試写室とかはあの、まあ、適宜ねやってるコーナーですので、私が全然気づいていないようなこんな面白い超能力ドラマあるよとか映画あるよっていう情報もぜひいただきたいと思います。まあ、前もちょっとお話したんですけど、例えばネットフリックスとかユーネクストとかサブスクで見れるねあの面白い映画とかをご紹介していきたいなと思っているので、情報提供ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、オカルト FM エリア78番組サイト開設しております。なかなか更新しないで毎月誤っている番組サイトですけれども、今後ですねあのパーソナリティのこのプロフィールとかもちょっと載せながらですね少しずつ改良していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしていたします。恐怖体験談の方はですね掲載許可が出ている体験談を 順次アップしていきます。サイトの方からのメールがとても送りやすくなっておりますので、番組へのご意見ご感想や恐怖体験談の投稿などぜひ送ってください。ご覧ぜひサイトの方をご覧になってください。オカルト FM エリア78のグッズショップができております。オリジナルグッズ制作販売のすずりというサイトにオカルト FM エリア78として販売しています。おすすめは怪談や猫の可愛いクリアファイルです。人気グッズはツチノコシリーズと78ステッカーです。ご購入くださったリスナーさん本当にありがとうございます。エリア78グッズ怪談やグッズ少しずつ広まっていくととってもありがたいです。ですね、今後もねラインナップは随時増やしていきたいんですけれども、このスズリっていうところ結構いろいろな商品が作れるようになっているんですよ。その中でねあのマスクとかもできるようになっているので、マスクもちょっと、ね、作ってみたいなと思っているんですけど、皆さんいかがでしょうかね。時々見ていただけるとありがたいです。このスズリサイトね T シャツとかも割とこうセールしていったら1000円引きとかになるのでね、かなりお買い得になっています。時々私もツイッターなどでもご紹介させていただこうかなと思っているのでよろしくお願いいたします。はい、ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。沖縄の妖怪ユタアニメ漫画の都市伝説で、あと予言、これ今回超能力でね予知とかお話したんですけど、予言などもちょっとテーマにしたいなと思っているんですよ。先ほどのコーナーもちょっと言いましたけれども、予言の話でねとっても今年すごい盛り上がったものを皆さんご存知ですよね。あの私が見た未来という漫画、 3.11 を予言している漫画とかいうことで一時ねお値段がメルカリとかですかね、ヤフオクとかで5万円とかするような漫画だったんですが、それの完全版が出まして、で実はこの辰木亮先生という作者の偽物が出たりとかしてすごく話題になった本なんですが、私の手元にももうやっと届きましてですね、もう嬉しくてですね読みましたけれども、やっぱり怖いことがいろいろありますよね。で予言というとあの未来人がツイッターで来てたじゃないですか。国武レイでしたっけ、国武レイさんってなんか未来からタイムマシン乗ってきましたみたいな人がツイッターやっていて、有名になったというか話題になったのが日本のこう金メダルの獲得数を予言していたということで話題になったんです。これ実はなんかちょっとトリックがあるとか言われているんですよね。で私この人の予言の中でめっちゃ怖いのがあって、いつでしたか、 なんか沖縄になんかすごい地震が来るとか言って、地震の後に台風も来てなんか壊滅的なダメージを受けるみたいなような予言があって、それがもう怖くて偽物であれって本当に心から思ったという、予言者っていうんですか、未来人の話もありました。ということでちょっとこの予言界隈ね今年すごくこうわしゃわしゃと、なんですかね、この話題が多かった話でしたよね。 まあ、それこそこのエドガー・ケイシーのアカシックレコードとかいう話も取り上げられたりしていました。でこう予言もちょっと突き詰めていくと面白いかなと思うんですけど、やっぱり私一番好きな予言はノストラダムスですね。あの1999年、本当に滅ぶんじゃないかと思っていた一人で、ものすごく本読みましたのでね、以前ムーの時でしたもお話したと思うんですけれども、その予言について突き詰めていきたいなと思いますので、もしなんか気になるよっていう方いたらお便り DM いただけたらと思います。他にもね、こんなの取り上げてとかいうねお便りもお待ちしていますので、ほぼ採用されますのでね、よろしくお願いいたします。でね、来月のメインテーマは、先ほどもお話ししました怪談です。古典怪談についてゲストの親愛な隣人良賢さんをお迎えしてトークしていこうと思っております。またね、怪談、古典怪談の前にまたツイッターアンケートの方でね、あなたの好きな怪談はとかいうのを取りたいと思っていますので、ぜひ私、オカルトエリア、オカルト FM エリア78公式のツイッターの方のフォローもよろしくお願いいたします。でですね、来月後半コーナーはですね、78書房、久しぶりの78書房をお送りしようと思っております。秋の夜長ですのでね、読みたいオカルト本をご紹介していきますので、皆さんのおすすめのオカルト系の本たくさんありますね。今すごいたくさん出てますよね。この実話怪談系の話から、最近話題のこう YouTube とかやってる方とか怪談師の方とかの本とかたくさん出ていますので、読みたい、読んで面白かったよって本もぜひ私に教えてください。よろしくお願いいたします。そして投稿恐怖体験談のコーナーでは、随時体験談を募集しております。自分の体験談や家族や友人から聞いた話など、怖い話、不思議な話を送ってください。それとですね、この番組に出演してみたいというゲストの方も募集しています。自分こういうジャンル得意なんですよってトークしたいという方がいましたら、本当お気軽にですねご連絡いただければと思います。こういった内容で話せますよということをご連絡ください。オカルトジャンルであれば何でも OK です。レコメンド YouTuber のコーナーでは音声データを送っていただいての出演もできますので、心霊スポット探索系、怪談朗読系、考察系などオカルト系の YouTuber の皆さん、ぜひぜひ出演お願いいたします。すべてのアクセス先はメールアットマークオカルト沖縄、メールアットマークオカルト沖縄、番組の公式サイトのお問い合わせフォームやエリア78ツイッターアカウントへの DM も OK です。よろしくお願いいたします。この番組は手堀島沿いの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R、 ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日11月28日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。